この7月に皇后の策立があるはずであった。源氏は中将から三位に上った。帝が近く攘夷を遊ばしたいおぼし召しがあった。藤壺の宮のお産みになった若宮を東宮にしたくお思いになったが、将来ご講演をするのに適当な人がない。母方の御御子は皆親王で、実際の政治に携わることのできないのも不分立になっていたから、母宮だけでも妃の位に据えておくことが若宮の強みになるであろうとおぼして、藤壺の宮を中宮に儀しておいでになった。古貴殿の女房がこれに平らかでないことに道理はあった。しかし皇太子の即位することはもう近い将来のことなのだから、その時は当然皇太后になりうるあなたなのだから、気を広くお持ちなさい。帝はこんなふうに女房を慰めておいでになった。皇太子の母君で入内して20幾年になる女房を差し置いて藤壺を妃に遊ばすことは的を得たことであるいはないかもしれない。例のように世間ではいろいろに言うものがあった。儀式の後で御所へお入りになる新しい中宮のお供を源氏の君もした。妃と一口に申し上げても、この方のご身分は妃腹の内親王であった。まったい宝玉のように輝くお妃と見られたのである。それに帝のご寵愛も大したものであったから、満邸の官人がこの妃に奉仕することを喜んだ。道理のほかまでの好意を持った源氏は、みこしの中の恋しいお姿を想像して、いよいよ遠い遥かな手の届きがたいお方になっておしまいになったと心に嘆かれた。月もせぬ心の闇にくるるかな、雲いに人を見るにつけても、月もせぬ心の闇にくるるかな、雲いに人を見るにつけても、こう思われて悲しいのである。若宮のお顔はご生育遊ばすにつれてますます源氏に似ておゆきになった。誰もそうした秘密に気のつくものはないようである。何をどう作り変えても源氏と同じ美貌を見うることはないわけであるが、この二人の巫女は月と日が同じ形で空にかかっているように似ておいでになると義朝も思った。